小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。2011年3月11日午後2時46分、未曾有の被害をもたらした東日本大震災から11年が経ちました。あの日の教訓を踏まえて、私たちは今後起こりうる災害に対して日頃から備えておくことが大切です。今日は日本盲人福祉委員会災害担当の加藤俊和さんに、大地震が起きた時の視覚障害者の対応についてお話を伺います。加藤俊和さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
加藤さんは普段は京都を拠点に活動されています。95年の阪神淡路大震災から視覚障害者の災害支援に取り組み、東日本大震災や熊本地震の時も各地に赴いたほか、豪雨災害の際も日本各地で支援に携わっていらっしゃいます。今日はそんな加藤さんに、いざ大地震が起きた時に視覚障害の方がどんな点に気をつけて行動したらよいのか、時系列に沿って解説をしていただきます。仮に今大きな地震が起きたとします。11年前の東日本大震災では宮城県栗原市で最大震度7を観測、首都圏でも震度5を観測するなど広範囲で大きな揺れを経験しました。私もこの時は都内のビルの上の方の階にいたんですけれども、かつて体験したことのないような船酔いのような感覚で、その大きな揺れに恐怖を感じました。さあ、揺れが収まったところで、加藤さん、まずはどう行動したらいいでしょうか。
はい、揺れというのは再び、繰り返し起こることがありますので、まずそれに気をつけることが大切になります。そしてもう一つですね、非常に重要なのは何かが割れたり倒れたりいろいろしている可能性が高いと思いますので、見えないとガラスの破片などがわからないわけです。ですから一歩踏み出すというのは大変な状況になっていて、怪我をする可能性がありますので、周囲に注意をして、行動することが必要になります。で、一人でいることが、結構今だと多いかもしれません。その時にご家族がおられるか、あるいは他の方も含めておられるかおられないかで本当に変わってしまいます。はい、一人の時は、ともかく注意をしながら、今この家は大丈夫だろうと思ったら、そのままいる方が安全かと思います。
在宅避難という選択肢もあるということですよね。
はい、ところが阪神淡路大震災のような場合は家そのものが、もう全壊に近い状態になってさらに壊れていくということがあります。どうやってそれを分かるのかという難しいところはありますが、分からなければ、大声を出す、あるいは外に何とか出てみるということも重要になるかと思います。
はい、ではいざ避難するとなった時に気をつけるポイントを教えてください。
はい、これはもう、一番大きいのは津波など二次的な地震の後に起こるものが あるかどうかで大きく異なります。で、津波の考えられる地域でしたら、本当に急いで逃げないといけませんので、例えば防災グッズはもう必需品ではありません。それよりも1秒2秒争うことになります。例えばですね、目が見えていても防災グッズがパッと飛んでいって、それを探すのに時間が30秒かかったら30秒危なくなります。しかも目が見えない見えにくいわけですので、荷物を探すというのはもう、諦めて、それよりも、できるだけ急いで、何分間に逃げないと津波は襲ってくるというのがありますので、ともかく1分1秒争う避難を心がけるのがまず第一ですので、防災グッズは必需品ではないということです。はい、それともう一つですね、持病の薬だけは持って逃げる。
そうですね、
はい、持病の薬というのは命に関わることが本当に多くありますが、避難所で、亡くなった時にそれがすぐ入手できることはまずありません。それからどのお薬かが、なかなか特定しにくいということもありますので、持病の薬だけは、もういつもこう持って逃げられるようにしておくのが非常に重要かと思います。
そうですね、自分だけの大事なものですもんね。
はい、そうなりますね。じゃあ防災グッズは何のためにあるのかと言われますので、特に大雨とか、ある程度分かってそれを担いで、避難できるとき、それかもう一つはですね、自宅避難、自宅にじっとしていないといけないこともありますので、そういったときに防災グッズというのが役に立つことがあります。はい、
ですから、用意しなくていいよというわけではないと。
ないと思います。
ですね、
はい、はい、例えばですね、弱視の方が強力ライトというのがありますが、それを持っておられたおかげで、周りの人も、助かったという事例すら東日本ではありました。
そうなんですね。
はい、
今のように特に防災グッズの中でも視覚障害の方が備えておいた方がいいというものってアイテムとしてあるんですか？
もうもちろん、もうまず全盲あるいはそれに近い方は白杖です。しかも夜間も結構多いので白杖はもう必需品だと思います。それから我々支援する側も気をつけるのは、ラジオと音声時計が、避難した後すぐにいるようになります。それからイヤホン、電池なども含めて、実は私たちが支援するときには必ず、それをすぐに手渡せるができるように用意をしていきます。でも本人さんにとってはまずは白杖だと思います。
そうですよね、なかなかこう避難所にないものですもんね。
はい、白杖はないですね。はい、
わかりました。では家から外に出ました。大震災の場合はこう外も家とか塀が倒壊していたりして、こう、ね、危険があることが予想されますが、避難所までの移動というのはどうしたらいいでしょうか？
これはもう、言うまでもありませんが、一人で逃げることはまず不可能に近いので、大声を出すというのがもう、鉄則です。そういったできるだけ近所の方に気づいていただくことが大事かと思います。で、それができなければ声というのはやっぱりすぐに枯れてしまいますので、笛を用意する、いろんな避難ということだけでなく警報用の笛がいっぱいありますので、その笛を吹くというのも一つの大きい手助けになるかと思います。そして人の手を借りて避難をするということが大事だと思います。
こう支援が必要だという勇気もやはり大切ですね、こういう時は。
はい、そうですね、大声出すより笛吹く方が気が楽だったという方もおられました。
そうなんですね。はい、さあ、では避難所に到着しましたが、さあこれで安心というわけにはなかなかいかないようですね。
残念ながら避難所で視覚障害者向けにきっちりと対応されているところはもうほとんどないと言っていいと思います。最近はいろいろ配慮もしようということで準備もされつつはあるんですけれども、一番過酷なのはトイレです。なぜかと言いますと、よく言われるんですが、視覚障害者はトイレまでの手引きが必要でしょうと言われるんですが、それだけではなくて、というよりもそれよりもっと困るのはトイレの個室の中です。だいたい断水しているところが結構多くなります。避難所でも、
はい、
断水すると水は自動で流れません。
そうですね、
流せません。
そうですよね。
はい、 ということはバケツの水を流さないといけないという避難所が非常に多くあります。それを目が見えないでできるかどうかです。これは目の見える方も大変なんですね、はい、結構水を周りに濡らさないようにというのは大変ですの で, です、ね、例えば後で誰かにやっていただかないといけなくなることがあるんですね。 うまくいかないとこれはやっぱり一番嫌なことでしょう。
そうですね、ちょっと気持ちとしては負担になりますね、
はい、そういうことは非常に人間の尊厳に関わることがあります。それがもう本当に非常に重くのしかかっているのが視覚障害者の避難所のまずは生活になります。ですからどのようにすればよいかということを、避難所に行ったらもうしつこいほど聞く、一人でなんとかできるようにするというのがまず大事になると思います。
なるほど。他にも避難所でこう目の見えない方が困るっていうことはどのようなことがありますか。
当然と言ってはいけませんけれども、情報の伝わり方がだいたい張り紙になりますね。しばらくしますとも張り紙で、食事は6時からなども全部張り紙になって、それが5時半に変更しましたっていうのもわからない理由と、その食事にもありつけないことがあります。この張り紙情報をいかに伝えていただける方を、見つけるかというのがやっぱり相当大変ですね。
そうですね。
ご家族がおられればまだいいんですけれども、やっぱり家族と離れ離れになる、東日本の場合は午後2時46分ですので、ご家族が、ね、外出しておられないケースが結構多くあって、やっぱり知った方がいないとこういった情報も伝わりにくいということがあります。
そうですよね。そういった環境の中でやはりもう自宅に戻ろうという形で戻ってしまう方っていうのも多くいらしたそうですね。
これはですね、阪神淡路の時からなんですけども、避難所におられるはずだと探してもおられず、で念のためをと思って自宅を探してみると、空が綺麗だった、つまり半壊状態の家に、おられたというケースがいくつもあります。はい、だって自分の家だったらトイレも楽でしょ。
そうですね、
はい、なんとかいられるわけですけども、それで避難所に行ったけどもこれはダメだと思って自宅に戻られたというケースはもう本当に多くあります。はい、
それだと支援がね。
そうなんですよ。自宅に戻られていること自体も分かりにくいし、それと避難所には食料とかいろんなものが届きますけれども、はい、自宅それぞれの自宅にはそういったものが全く届きませんので、おられることすら分からないわけですので、ほんまにつながりがないということで支援が届かないことが非常に多く、実際にもありました。
やはり日頃からじゃ断水になったらこうトイレはどうなるのかとイメージしておいたり、またこう支援がこう届くような人間関係といいますか、つながりを作っておくということがいざという時の備えになるんでしょうか。
本当にその通りですね。普段からそういったことを一応考えておくと避難所の中でもやはり心も少しは楽になります。そういったことをしっかりと普段から意識をしていくということは大事ですし、トイレも練習というのはなかなかできませんけれども、そういったことを考えておくだけでも、負担が少しは軽減されると思います。
この3月という毎年私たち日本人が災害について防災について考える時期に、少しでもそういったこうイメージをしておくと備えに、心の備えにもなるかもしれないですね。
はい、その通りだと思います。ぜひ、そういった準備というあるいは心構えだけでも、お持ちいただけるとありがたいかなというふうに思います。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日は視覚障害者の災害支援に長く携わってこられた加藤俊一さんにお話を伺いました。日頃から備えておけばいざという時に役に立ちます。今日のお話を参考に今一度ご自身の備えを確認してみてください。来週も引き続き加藤俊一さんにお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は 日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。